Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スだと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、Parks on the Air。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、4月18日なんですけれどもね、世界アマチュア無線の日ということでね、
はい、
国際アマチュア無線連合、はい、IARU インターナショナルアマチュアレディオユニオン、これも世界的な、ね、アマチュア無線の、ね、連合なんですけどもね、はい、これが、ね、1925年のこの日に設立されましたということでね、
はい
はい、今年は96年目、うん、はい、あと4年すれば100年ということで、
ね、100周年があるんですね、
はい、これはなんか大きなイベントがありそうな、もう4年後とはいえども、
ね、
なんか期待ができるという
ですね。
ですございますね。はい。で、日本アマチュア無線連盟ですね。JAL。これはね、7月の29日、7月の29日をね、アマチュア無線の日と制定しています。はい、これはね、戦後ね、アマチュア無線が再開した日。これ実は予備免許が交付された日なんですけどもね、この日をね、日本ではアマチュア無線の日と制定しております、はいはい、ということで、まあ、お国が違いは、ね、まあ、事情が違いますんでね、
そうですね、だから、
うん、まあ、お国というか
7月29日は日本だけなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、お間違いなくということでございます。から次にですね、 ARRL のニュースレター、エイプリル・ザ・ファースト2021ということでね、これエイプリルフールじゃないということなんですけどね、実はね、パッと思ったらね、エイプリルフールかと思ったんですけど、違うんですけどね、FT8 accounts for nearly 2/3 of HF activity ということでね、こういう題名なんですよね。要するにね、FT8 のね、更新数がもう3分の2を占める。
はい、
HF の QSO の全数の3分の2を占めるとこういう話ですね、
はいはい、ということなんですよね。これびっくりしましたですけどもね、
ね、
はい、うん、まあまあなるほどとも思うんですけども、まあ、びっくりですよね、
はい、
はい、クラブログの、ね、アクティビティレポートということでね、これ3月27日付でね、はい、報告されてるんですけどもね、はい、それを見ますとね、クラブログの、ね、2017年の7月ですね、
はい、
この時にね、急激に FT8 がスタートしましてね、はい、もうこの、ちょっとした間にね、もう半分以上、もう CW、フォーンから、まあ、アダーズで書いてますから、JT65 じゃないかなと思うんですけどもね、
はい、
これ JT から FT8 にね、ガバッと変わりましたからね、
はい
はい、もうこの時期ですね、2017年の7月、8月、9月ぐらいかな、はい、にもう半分以上
そう、
半分ぐらいだったかな、
ドドドドと急激に上がりました
かね。まあ、人のこと言えませんけどね、どどどっと、ね、移行しました。
移行しました、
はい。ということなんでね、ということなんでね、びっくりしましたということでございます。
やっぱりコンディションが悪いとね、SSB とか CW もちょっと苦しい状態なんで、
そうですね、
FT8 ならかなり楽しめるという、うん、ところもあって、ね、DX さんの皆さんが FT8 に寄ってるんかなという感じがしますね。
そんな感じがしますね。
同じページに一曲、アクティブなコールサインごと その年間 QSO 数っていうグラフがあるんですけど、うん、コンディション悪かったにもかかわらず増えてるんですよね、ここ数年、うん、だから FT8 の、まあ、もちろんデータ QSO 全般かもしれませんけども、それによってバンド自体 HF 自体のアクティビティもかなり上がってきたんじゃないかなというのがあるんでしょう ね、
うん、そうですね。でその中でもね、やっぱり昔から私も好きですけど RTTY っていうのがね、根強くね、ピークで 5%、まあ、1から 5%、まあ、その時期によって触れるんですけどもね、ずっとあるというのは、これは、まあ、ある意味嬉しいですね、
そうですね、
はい、RTTY という、ね、
ずっとあれほとんど言っていったら変ですけど、
そうですよね、まあ、FT8 とかで、やっぱちょっと減ってるのは減ってるけども、
はい、
ね、ピークで 5% から 10%、
そうですよね、 SSB とか CW の落ち方に比べたら少なく見えますね。
そうなんですよね、そんな気はしますね、うん、はい、ということでございます、はい、から次の話題ですけれども、ちょっと、ね、コロナの関係ということになっちゃうんですけども、うん、デイトンに続きドイツのこれはフリードリヒスハーフェンかな、はい、ここでのハムレディオという、ね、コンベンション、はい、これも、ね、中止になっちゃったと。
そうですね、
いうことで、ただの、まあ、集まるということが中止になっただけで、はい、ちょっとこれから、ね、ちょっとウェブかどうかとかそれはちょっと分からないんですけど、
ね、アナウンスあるかもしれないですね、はい、
でただまあ来年はあの、2022年6月の24日か26日にすると、
はい、
うん、1年あの今年はお休みで来年すると、はい、
もうアナウンスされてるようです。
アナウンスされてますね、はい、ということでございます、はい、まあ、日本でもね今後今の状況でねどうなるか、
どうなるか
ですよね、はいはい、第4発のがねなんかちょっと上がりかけて怖いですね、これ
怖いですよね、
はい、なんかですね、
はい
はい、それからあのヨタの話でちょっとなんかお知らせがあるとかいうことで、
は
い、
ヨタジャパンですね、先ほどフリードリヒスハーフの中止という話がありましたけども、なかなかハムイベントができなくてあの若者ハム同士が集まれないっていうことでですね、若者ハムが交流できる機会を作ろうということで、オンラインイベントをやることにしました、ヨタジャパンオンライン若者ハムの集い2021ということで5月8日土曜日に、ゴールデンウィーク明けの土曜日ですけども、うん、オンラインで開催の予定になってます、若者ハム学校クラブさんの、活動発表とですね、あと若者同士の交流会という、まあ、ある意味2本立てみたいな感じの、イベントになりますのでぜひあの若者ハムの皆さんそれから活動発表の方はですね YouTube ライブを通しまして全てのアマチュア無線化の方に公開の予定ですので、ぜひ、ご参加登録の方をよろしくお願いしたいと思います。ヨタジャパンのホームページにすでにバナーと出てますからその辺からそのページがですね詳細登録フォームをご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします、
は
い、
もう一度日時を、
はい、5月の8日2021年5月の8日8日ですね土曜日の、はい、一応時刻は13時からの予定ですけどもちょっと状況に応じて、これから変更するか、可能性もちょっとありますので、目安13時からということにさせてください。
はい、はい、ということですね、はい、はい、ということでね今日はねパークスオンディエアということでね、お送りしますのでね、最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますのでどなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただきぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね今日はね、パークスオンディアということでね、はい、ちょっと初めて聞く言葉だと思うんですけどね、はい、まあ、後ろにねオンディアとついておるので、はいはい、待ってましたオタシリーズということでね、はい、あの OTA オタシリーズということでねアイオタ、はい、ソタソータ、まあ、言い方ありますけどねからジョタ、はい、JOTA からヨタYOTA、まあ、先ほどの、はい、須田さんのお話のヨタですね、これに続きましてね5番目のオタシリーズ、
はい、
ということでね、POTA お送りしたいと思います、はい、まず最初にあのパークソンディアということでね、まあ、ポタ、うん、ポータ、まあ、ちょっとあのソタもねソタと言ったりソータと言ったり、
はい、
まあ、いろんなちょっとオーの言い方がちょっと変わるんで、はい、まあ、いろいろとあると思うんで、まあ、基本的にはポタって、まあ、俺は言っちゃいますけど、
はい
はい、ということでございます。で、パークスオンディエアということでね、はい、これも呼んで字のごとく公園ですよね、パーク、はい、
そうですね、
パークスオンディエア、公園移動して運用し、そのポイントでアワードが 発行されるもの、
はい、
ということですけどもね、あのルールにはね、やっぱりちょっと違いはあるんですけども、SOTA ですね、SOTA、サミットオンディエア。はい、これの、ね、サミットをパークに置き換えたものと、まあ、考えていただいたら、
はい、そうですね、
一番近いんじゃないかなと
思います
よね、はい、だからソタの場合は、ね、あのやっぱり山の上 でこれ山もちゃんと指定されててどこの山で、ね、はい、どういうところが山だというのは決まってますので、ね、はい、そこを行くということで今度はポタ、 パークですね。これもあの、公園はもう指定されてます、はい、ここの公園が基本ですよということですのでね、うん、だから SOTA、POTA よく似てる感じはしますね。
はい、
うん、まあ、高さの高低差が全然違うという感じがありますけど、
ね、はい、はい、
これあのいわゆるアメリカですね、米国から始まったアマチュア無線のプログラムだそうです、はい、私本当知らなかったです。何年か前からもうすでに
そうですね、
らしいですね。
時々その、うん、ホームページとかブログとかなんかフェイスブックとか見てると出てくる言葉だったんですけど、ね、
そうですね、
はい、よく知らなかったです。
そうですね、はい、でこれはね、プトのページなんですけどもね、こ、まあ、日本語で言っちゃうとあの緊急時の、ね、通信、これを実はちょっと意識したところがあるそうなんですけども、はい、国、州、県レベルの公園からの移動運用プログラムだそうです。
はい、
だからあの、まあ、近所のちっちゃい公園はちょっと除外ということ。
そうですね。
ですので、うん、はい、あの結構大きめ の公園という感じです。
はい、そうなりますね、
はい、ということです。これちょっと英語で、ね、うん、あのご紹介しますと、これアメリカのページからですけれども、Welcome to the Parks on the Air POTA Site for International Portable Amateur Radio Operations that promote emergency awarenessand communication from national, federal, and state, provincial level parks ということで、はい、まあ、先ほどの日本語の話なんですけどもね、まあ、要するにそういう、ちょっとまあ大きめの公園からの運用、そうですね、
うん、
そんな感じですね。はいはい、だからあの、ナショナル、フェデラル、ステート、プレミア、これはアメリカなんでこういう方なんです。先ほど の国、州、県、日本で言えば、ね、県とか。
県レベルだと思いますね。
そうですね、
ね、
県レベルですよね。ということでございます。
はい、
でということでね、あの、まあ、この目的なんですけども、あの、緊急時の通信にも対応できるような、そういう屋外での運用を促すものということでね、まあ、単にあの、はい、まあ、我々アマチュア無線、ね、あの、まあ、緊急時いろんなことをお手伝いできるんですけども、はい、まあ、そのために普段 QS をしているとそれが一つの訓練になると
そうですね
いう考えもできますんでね、うん、まあ、それをやっぱりちょっと意識しているというのは非常に大きいですよね、
はい、
うん、でこれ登録された公園がございますので、あの SOTA の場合もね、登録された山、はい、山頂での定義があるんですけども、同じようにあの登録された公園に移動して、
はい、
今度は、ね、10曲以上の QS をすること、
はい、
ということで、あのこれ、まあ、後でまだ細かく説明しますけどね、アクティベーションとして認められる、
はい、
要するにあのこの公園から運用する方の話ですね、はい、それは10曲以上の QS をということで、まあ、10曲以上な何の指定もされていませんので、はい、10曲以上の QS をすればということでね、
そうですね、これ外の場合は3曲だった、
はい、そうですね、
はい、ああ山頂から3曲以上ですかね、
はいはいはい、というのがあります。これはこっちは10曲以上ということで、
そうですね、
はい、でこの数に応じてね、あの発行されるという、
そうですね、このアワードがね
ということでございます、
あのアクティベーションの数が多ければ多いほど、
う
ん、
そうですね、
まあ、いろんなワードが出てくるということ
ですね、出てくるということですね、はい、であの日本ではね、あのこの去年ですね、2020年の10月、これあの実は JO1LNK 鳥羽さん、
はい、
あのこの方の、ね、ご尽力によりましてね、日本の公演がね POTA ポタの、ね、データベースに登録されました、
はい、
ということでね、でこれからね本格的にスタートしましたということです、はい、まあ、やっぱりあの公演が登録されないと、
そうですね、
本格的にスタートできないんでね、はい、まずね、POTA、ポタの、ね、ルールからちょっと簡単に、ね、ご紹介したいと思うんですけども、
はい、
まずね、家から出て運用することをポタ精神としているということでね、
はい、
まあ、やっぱり外に出てということですね、
そうですね、
はい、
これから人によっては公園内にお住まいの方もいらっしゃる方も、うん、
なるほどね、
いるかもしれないですけど、はい、まあ、一応、基本的には公園から出て。
はい、
移動
家から出て公園に
運用してくださいということですね、
そういうことですね、はいはい、で家から出ていれば、車から公園のベンチからとかね、
はい、
まあ、どこからでもいいそうです、はい、運用することができると、
ここはあの外と大きな違いですね、
そうですよね、
はい、外は一応電源、あの歩いて頂上まで行った上で、
そうですね、
はい、電源を自前で用意しなきゃいけないということになってますけども、はいはい、ここは特にその記載はありません、
はい、そうです、だから 100V あればそれ使ってもいいし、
そうですね、あと車でも、
あ、そうそうそうそう、
車でも
、ね、バッテリーでいいし、
はい、そういうこと
です、で迷惑かけなければハザード使ってもいいと、
はい、そういうことですね、
やっぱり周りにご迷惑かけるとね、アマチュア無線の、ね、うん、品位を疑いますので、
そういうことです、
ね、一般の方とやっぱりあのどうしても同じところにいますんでね、ご迷惑はかけないようにということで、はい、でということでね、あの先ほどの登録された公園ですね、これを移動して運用すると、
はい、
で、全ての機材ですね、これは公園内に位置することということでね、はい、まあ、公園の外に出たものはダメと、はい、いうことだそうでございます。それから公園はね、公共にね開かれたものであるということ、はい、だからクローズドで、あるような公園はダメと、
はい、
それから
私有地もダメ、
そうですね、私有地もダメ、はい、で公有地であってもね、やっぱり許可なく立ち入ることは禁止すると、はい、いうこと。やっぱりこれはもうね、
ありますよね、まあ、公有地でも入ってはいけないところいっぱいありますよね。
だからそこらはちゃんとマナーを守って、はい、やらないといけない、
公園は外と共通ですね。
そうですね、はい、はい、で公園によりましてはね、例えばですけど河川、はい、湖、はい、道、はい、これだけがね公園地域と指定されている場合があるそうなんですよね、はい、まあ、大体我々公園というとね芝生があってという頭なんですけども、ね、単にね、
日本では国立公園とか、はい、国定公園とかあるんですけど、うん、自然公園とか、ね、はい、そういうところが湖だけとか、はい、その部分だけを公園と指定しているっていうのは実際にあります。
アクアラングを着て行かないとかということなので
ボートとか
ボートとかね、
は
い、
おや、
はい、まあ、これは、はい、特にそれは大丈夫だそうなんで、はい、その地域ですね、はい、例えば湖が指定されていればその湖から100フィート以内、はい、まあ、日本でいうと30メーターぐらいですね。
そうですね、
30メーター以内で運用することということで、はい、まあ、大体これがあれば30メーターあればなんとかね、
なんとかな、うん、岸から30メーターですからね、うん、ですよね、はい、大丈夫です。まあ、
それはちょっと場所を見定めてということになりますよね、はいはいはい、それから先ほど10曲以上 QS をするということなんですけども、うん、要するに、ポターの運用する方ですね、これアクティベーター、アクティベーションというんですけども、はい、これはね UTC、世界標準時ですね、これの0時0分から23時59分の間、はい、いわゆるこの1日の間ですね、でその地域の時刻じゃなくて、はい、UTC だそうなんでね、
UTC なん
で、これは気をつけないといけないと。
そうですね、
でレピーターは、ね、使用は禁止ということでね、はいはい、やはりその公園からの電波のみで QS をすると。そうですね、
衛星は大丈夫なんで。あ、
なるほど、
衛星のは大丈夫ですね、うん、ランドレピーターと呼んでるんですけど、うん、はい、これはソタも共通、
はい、そうですね、はい、でその他、ね、バンド、モード、これにはもう制限は全くないということで、はい、ということですね、はい、
アメリカなんかでは HF の、
そうですね、まあ、基本的には
HF 多いですね、
でも日本では結構 UV 使う方って結構ね、公園なんかで行くんで、
東京近郊、ね、とかね、そういう人口の多いところでは UV で結構楽しめると思うんですよね、
そうですよね、はい、まあ、そんな感じでございますね、
はい、
はい、から今いわゆる運用する方ですね、これアクティベーターですけども、はい、でこのアクティベーションというんですが、この成果に、ね、関わらず、必ずログを提出しなければいけないと、
はい
はい、これは10局以内で、ああ、9局やったらダメだったから、もうログ提出するのやめようというのはダメだと、はい、いうことで、POTA、ポタとして運用した限り、必ず1局でもログは提出してください。
提出してくださいということですね、
これなぜ、
うん、後で、まあ、説明しますけども、ね、はい、実はアクティベーター側からしかログをって登録しないんです、はい、ハンター側は登録しないんですね、うん、それなんでハンターの QS 実績が残らないの で、 そうです、ね、必ずアクティベーターの、はい、方はログを提出してください、はい、ということですね、
はいはい、ということでございます、
はい、
から次にこの公園とは何ぞやということになるんですよね、今度はね、はい、公園といってもねもうたくさんありますからね、
はい
はい、で登録されている公園はね基本的には国立公園、はい、いわゆるナショナルパーク、それから国定公園、これネイチャーパークというらしいですけど、ね、はい、私はよく知らなかったんですけど、それから国営公園、国が、はい、まあ、管理運営している公園ですね、ナショナル、レクリエーションエリア、
はい、
から日本でいう都道府県の、都道府県立公園、
はい、
これプロビンシャルパークというんですかね、
はい
はい、ということが対象になっています。ですから、まあ、近所のね、うちの摂津公園ではダメだということでございます、ね、はい、というのは
ちょっと離れて淀川まで行けば公園ありますよね、
ありますね、
はい、ありますね、
そこでも大丈夫です、
大丈夫ですね、はいはい、で日本ではね実はこの去年から登録鳥羽さんされたんですけどもね、898の公園が登録されてます、はい、すごい数ですね、結構
ね、数ありますよね、
はい、これ鳥羽さん大変だったと思いますけれどもね、はいはい、数えるだけでも大変だし、ね、私も知らない公園ってありますからね、やっぱり
ピックアップするだけ大変だったと思いますよ ね、
そうですよね、はい、もう本当に感謝ということですね、はいはい、
ありがとうございます、
はい、でね、割とね身近にね登録された公園があります、 はいはい、私の場合の大阪の、まあ、北部にありますんでね、あの服部緑地とか、これはの大阪府営の風の公園なんですかね、はいはい、とかからあと箕面の国定公園ですね、
はい、
これ、これは、まあ、国なのかな、国定公園
ああそうですね、
なるんでね、はい、もうここも、まあ、お猿さんがたくさんいるんでね、はい、猿にあの、マイク奪われないようにということなんで、あのそういうような、ね、身近な
ありますね、
うん、公園
ありますね。私は茨城県なんですけど、茨城県の県立の県政自然、うん、総合公園というのはすぐ近くにあるんですね、うん、
なるほど。
それから茨城県だとあと国定公園で水道筑波、はい、国定公園というのがあるので、筑波山に登れば、うん、そこに入りますし、霞ヶ浦は湖だけなんですよ、指定がね、うん、だから霞ヶ浦のそばの駐車場に車止めて運用すれば、それで、
30メーター以内、
30メーター以内の駐車場があればそこで止めて運用すれば、うん、そのところで大丈夫ですね、はいは
い、了解了解でございます。から、はい、あの先ほども言いましたが、電源については、ね、全く規定されてません、まあ、特に規定されてないということなんですけどね、はい、ですからあの例えば車のバッテリーでもいいし、うん、あので公園でもあの例えばバンガローとかありますと100ボルト来てるところあるんですよね。
ありますね、
はい、アメリカの人間にはだいたい信じられないかもしれないですけどね、はいはい、
あのオートキャンプ場とかがあったりする
んですよ、ね、
そこは100ボルト来たりするんです、
はい、来たりする
んです、多分そこは OK なんですね、
うん、そうなんですよね、まあ、公園であれば
そういうことですね。で、はい、ただ基本的に家から出て運用すると
そうですよね、
いうのがやっぱ精神なので、それに従っていただく、
は
い、ということ
でございますね、
はい、
はいはい、ということでございます、まあ、あの簡単にちょっとこう説明差し上げましたけど、はい、まあ、あのちょっと後編でね、いろいろな、細かいことをねご紹介したいと思います。
はい、
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル。国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップいたします。注目のポイントをご紹介します。まず一つ目に、テキストと問題集がリニューアル。長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し、独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているので、これから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し、最新の収録問題を選定していますので、テキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており、手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル。こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を約3週間に1度、計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには、質問フォームはもちろん、重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分第15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は、万が一試験に合格できなかった場合でも、9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば、携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。令和3年10月期のお申し込みは4月下旬から開始いたします。ここで第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座受講者様より嬉しい声が届きましたのでご紹介します。前回申し込みをして仕事の都合で受験すらできない状況での再受講をしましたが、無事合格することができ、免許申請も完了しました。新問題は少々手こずりましたが、御社の講座を繰り返し学習していたので新問題に時間をかけて考えることもでき、無事合格することができました。
本当にありがとうございました。業務で必要ですので、さらに上を目指し、最終的には第1級陸上無線技術士取得まで目指すいいきっかけを御社にはいただきました。重ねてお礼申し上げます。合格おめでとうございます。これからも上級資格に挑戦されるとのこと、私たちも心より応援しています。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり、消毒換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識のない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので、安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご自身のご都合のいい時間に学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 はい、ということでね、今日はね、POTA ポタの特集ということでね、お送りしております。はい、はい、から先ほどね、前半でね、アクティベーターとかハンターとかね、ちょろちょろと言ってしまいましたけれども、はいはい、まずはアクティベーター、アクティベーターというのはパークソンディエポターで指定された公園から移動運用しているアマチュア無線局、
はい、
ということでございます。それからもう一つはハンター。これは何かと言いますと、パークソンディアで指定された公園から移動運用しているアマチュア無線局と交信する局、
はい、
ということで、それにポタで、出てらっしゃる局を、まあ、追っかける、
はい、捕まえる方
ですね。捕まえる方、はい、ハンターズですね、
はい、
ということですね。はい、からこの POTA のまあシステムについてね、若干ご説明しますとね、
はい、
まずハンターですね、追っかける方、これはね、システムにね、コールサインをまず登録する、
はい、
ということ、これをしますと、はい、あとはね、アクティベーター、要するにポターの公園から出てらっしゃる方、
はい、
この方と QSO をするだけです。はい、
はい、
だからコールサインをとにかくシステムに登録すると、もうそれだけで OK だということなんでね、
はい
はい、ということでございます。で、次にね、まあ、アクティベーターが、アクティベーションというんですけど、要するに QSO する時間、はい、これはね、前半でも言いましたけどね、 UTC の0時から23時59分、
はい、
というか要するに24時間ですね、
うん、
その間に10局以上と QSO すると、
はい、
いうことです。でから QSO のログを必ずコーディネーターと言いますけどもね、はい、要するにログを提出する先ですね、
はい、
その方に提出するということです、はい、これは10局超えなくても出さないといけないということ、
そういうことですね、
はい、でこれ実は先ほど言いましたけど、ハンターの方は何も提出する必要がないので、
そうですよ、ログを提出しないので、うん、アクティベーターのログだけが頼りになっちゃうわけですね、
うん、そうですよね、はい、はいはい、ということで、ちょっと雰囲気他の、
そうですね、
とちょっと違う感じ
ですね。両側のログが上がってきて照合するっていう仕組みにはなってないですね。
はい、でもまあ参加するログからすれば楽ですよね。急速再生。
そうなんですよ、
うん、
とにかく自分がコールサインを登録しておけば、
うん、そうなんですよ、
ハンター実績として上がってくるので、
はい、
楽は楽ですよね。
ログ実績はね、うん、必要ない、ログを提出する必要ないんで、
それでアワードが出るので。これもま たその楽
で楽しめますよ ね、はい、楽しめますよね。
このログは電子ログで出すんですか？
そうです、 ADIF 形式で形式が決まってて、
なるほどなるほど、
それでメールで送付するようになってまして、
なるほど、
まだあのシステムに直接登録する仕組みにはなってないようです。
なるほど、
はい、
メール添付ですね、
はい、そうそうそうです、はい、でということで先ほどのコーディネーターと言いましたけどログの提出先ですね、
はい、
でこれはね現在のところなんですけどもいわゆるエンティティに関係なく、
はい、
もう、オールオーバーザワールドですね、
はい、
エンティティに関係なくコールサインのプレフィックスの数字ですね、
はい、
例えば JR3 であれば33ですよね。この数字別にねコーディネーターがね決まってるそうなんですよ、
はい、
でですから、1から0いいかな0から9というか
0から9ですね、
で10人のコーディネーターがいらっしゃるということで、
はい、
これはあの世界中でこの10人というかな
そうです、
10名
だそうなんですけど今のところ、うん、その10人しかあのホームページ上には出てきません、
出てますね、はいはい、でただあのカントリーコーディネーターといって、まあ、あのいわゆる国いろんな国ありますよね、アメリカ以外に、まあ、そのコーディネーターもまだ全部埋まってない、
まだまだあの空きがあるようなので、はい、ぜひという方は、はい、ボランティアですけど、
うん、そうですよね、
あの登録する作業とかいろいろあると思うんで、
はい、
やってみたいという方はぜひね、はい、あのポタのホームページから応募していただければと思います。
ですから、ね、結局 POTA ポタで運用した方の、ログを受け付けると。
そうですね、それをシステムに登録する。
そうですね、まあ、そういう作業をする方ですね、
はい、あの
ボランティア募集中ということなんで
そうか、はい、あります。
はい、ということですね、はい、でまあ、ここまで言いましてね、まあ、お聞きになっている方は公園ってどこにあるねんとなりますよね。
なりますね、
はい
はい、
でこれあのパークスオンディエアの、ホームページ、
はい、
ここにね、公園のねリストが載っております、
はいはい、
これあのソタも、ね、山のね、
リスト
出てると一緒だね、はい、出てるということでね、はいはい、でこのパークソンディアのホームページの中にねマップスオブエンティティズというのがありまして、これはあのホームページの、一番上の左端と言ったら言い方あれですけど、はい、そこにありますんでね、
はい、
でそこから ポターマップ、
はい、
これを選択してそうするとあの地図がドンと出てきます、
はい
はい、であのこれ割とよくできてましたね、はい、この地図に入るとねあの自分の位置がねその地図というかあのいわゆるパソコンの中で自分の位置がもし入ってればね、
はい、
Google マップとかでしたらねあの自分の位置を探すのをクリックするとね自分のところにピューッと動いていきます、
は
い、
きます、
はい、でもこれやって便利です
便利ですね、
うん、楽しいです、ね、
はい、
はい、でそれでパッと見るとね私の周りにねあの、はい、公園が何個か出てきたんでね、はい、ということでございます、
ね、そうですね、
はい、
割と近くにあるんですよね。
ありますね、はい
はい、
あのこれ黄色の丸で出てくるんですけども、ねはい、ちょっと大きめにしてみるとね、ポツポツポツとあるのが分かります。
分かりますね、
まあ、全国で800あるんで、まあ、近所、
そうです ね
あるということなんでね、はい、ということでます、
はい、
それからあとね、国立公園とか国定公園自然公園などがねあの、柵で囲まれていないことが多いんですよね、
はい、
あのどこからどこまでが公園やのって分かりにくいというのがあるんですけどもね、これあの環境省のね環境アセスメントデータベースというのがあるんですよ、
はい、
ETAS というらしいんですけど、はい、ここにね、これを使いますとね地図上の表示ができて分かりやすいという話もありますね、
は
い、
はい、これちょっと ETAS を見ていただく、うん、あの、うん、手順がいろいろあるんですけど、
はい、
手順はあの実はその先ほどの鳥羽さんですね、
はい、
JO1LNK 鳥羽さんのブログに細かい記述があるのでね、そこを参考にしていただきたいと思うんですけど、
はい、
この EDAS のデータベースで見てあげると、うん、地図上にこの地域ここですよ、指定されているのがここですよっていうのがはっきりと色分けして出てきます。で例えば山、国定公園とか国立公園、山一つ指定されるんですけど、
うん、
そうですよね、その山のどこまでがその対象地域かっていうのは、まあ、結構地図上に細かく出てきますんでね、
そうですね、
分かりやすいです、
はい、
でそのだからパークスオンジアに出るときはその内側にいないといけないので、
うん、
そういうところをちゃんと見ていただいて場所を決めていただければと思います ね、
はい
はい
はい、ということでございます、
はい、
そしたらあと今度アワードなんですけれども、いわゆるアクティベート、そして公園からあの QS、QRF すると、
はい、
それからあとハンターとして、ね、QSO するということでね、あのこの QSO した数でね、
はい、
アワードがいただけると、
はい、
いうことです、はい、でスタンダードアワーズということでね、
はい、
10以上のアクティベートやハンターとしての QSO から10、20、30、40、50で次は75
までですね、
はまでですね、
はい、
それから次アドバンストアワーズというのがありましたね、
はい、
これユニークレファレンスアワードというのがあるらしいんですけどね、あの100以上のアクティベートハンターとして QSO すると、
はい、
でこれが今度100、200でマックス7500
今のところね。
はい、はいはい、でなんかのアワードの名前がなんか絶滅危惧種の植物名
それになってるということですね、う
ん、はい、なんかいろいろとそういうアワードの名前がついてる、はい、これも楽しそうですね。
そうですね、
うん、それから次にラピッドデベロップメントアワード
ディプロイメントですね。
あ、デプロイメントか、
はい、
ラピッドデプロイメントアワード、
はい、
うん、1日以内に決められた距離を移動しながら各ポイントで5曲以上QSをして得られるアワードと、
はい、
これすごいですねこれ。で決められた移動距離というのは車バイクなどでは6キロ、
はい、
から自転車の場合2キロ、
はい、
徒歩とか、まあカヌーですね、
はい
はい、で1キロ、
はい、
で車椅子の場合は500メーター、
はい、
でこの移動距離が決められているんですけども、この1日内にこの決められた距離を移動しながら各ポイントで5曲以上
そうですねそれ以上ということですね、うん、はい、
で24時間以内で日点移動から発行されるということで、まあ、はい、2つの地点から出ればまずスタートということでね、はい、で2、3、5、7、10、12地点までということでね、
はい、1日で12地点移動すると
これも大変ですよ。
大変ですね、
はい、から次にレイトシフトアワーズということでね、はい、アクティベーターはね10アクティベーションを0時から12時の間に行うということで、
はい、
まあここは UTC なんで0時、はい、日本であれば9時になるのかな、
ええ、うん、アメリカだというだいぶずれるはずですよね。
そうなんですよね。でちょっとこれレートシフトという意味はね国によって変わってくるかもしれないです
ね。だから多分アメリカの場合はレートシフトになってる
んですね。そうですよね、
はいはい
はい、でアクティベーターは、10個のアクティベーションを0時から12時の間に行う。これは UTC の時間ですけどね、はい、からハンターは、50のポターのエンティティとの QS を0時から12時の間に行うと、はい、いうことで結構ちょっと面白い考え方ですね。
そうですね、
ま
あ、これ一遍じゃなくてもいいんですけどね。
そうですよね、はいはいはい、
50個この時間帯にあればいいということです、うんうん、
時間帯を、まあ、
はい、区切ってるということですね。
区切ってるということですね、うん、はい、ということでございます、
はい、
それから、まあ、今のスタンダードとかからアドバンスとこの2つをご紹介したんですけども次のジオグラフィックアバーズというのがなんかあって、はい、まあ、これ多分字の読んだごとしと思うんですけどもね、オールステートアワーズ北米50州とのアクティベートは、はい、50州ですよこれ、ワスみたいな
そうですね、
はい、からワークとオールレファレンスアワーズということで、はい、これ各州もしくは地域内のすべてのエリアとアクティベートはハンターだということで、はいはい、これも結構
ありますね、
大変そう、
はい、
からリピートオフェンダーアワーズ、
はい、
同じ公園から10回、
はい、
アクティベートはハンターハンテッドということでね、これもなんか時間かかりそうですね。
そうですね、
はい、からオペレーターとオペレーターアワーズということでね、
はい、
ハンターとして一人のアクティベーターと QS を50回から、
はい、
これ結構お友達じゃないとなかなかできないんでしょ。
実際に追っかけながらね。
そうですよね、
ですよね、
うん、からパークトゥーパークアワーズ、うん、アクティベーターが別のアクティベーターと QS を、
はい、
あ、これもいいんですね、アクティベーター同士、
はい、
これは QS を 25QS をすると。
そうですね、パーク2パークで P2P という言い方してますけども、
なるほどね、
これちょっと特殊なちょっと申請の仕方が変わるんですけども、うん、
はい、
これをもう面白いです。はい、
それから4番目にスペシャルアワードということでね、はい、サポートユアパークスエベントアワーズということで発表された週末に、アクティベートを判定とすると、
はい、
これが決まった日にがなんか発表されるということなんでね、
うん、
ですね、からアウトスタンディングオペレーターアワーズとなって、はい、他のオペレーターから有料ポタオペレーターとして示された方に発行される
ということでこれなんか、はい、まあ表彰状みたいなもんですね。
そうですね、はい、
はい、
ということで、ね、から6メーターアワーズ、
はい、
あ、じゃあ6メーターか、6メーターアワーズ6パックって、
ね、6メーター6パックアワーズって
そうですね、はい、で6メーター、なんかここでなんか6メーターというなんか面白いキーワードが出てくるんですけど、はい、でこれでアクティベートはハンテッドでそれぞれ6エンティティで行う。
そうですね、
うん、これもなんか6メーター好きな方が多いかな、
はい、多いと思いますよ。
そうですよね、
なかなかいいんじゃないですかね、
うん、はい、からこれちょっと人の名前なのかな、はい、ジェームズ・ F ・ラポルタという方、はい、N1CC アワーズというのがありましてね、はい、異なる10個のバンドで10のエンティティとアクティベートを判定と、
はい、
これ結構大変じゃないですか、
はい、 10番とかですね 1.9 から勘定すると430まであるんですよ、
はい、そうですよね
1.9 入れるか430入れるかです、はい、大変ですねこれで
大変ですね、
はい、
から次にキロアワードということでね、はい、これアクティベーターのみなんですけども同じエンティティで1000キロ予想すると、はい、あのキロっていうのはそのキロですね、
そうですね
1000という意味でね
1000回のキロですね、
うんうん、これはあの公園に移動して同じエンティティで1000球予想するということ
です、ね、そうなんですよ、だから例えば毎日行っても3年かかるんですね、
そうですよね
はい、
うん、からニューイヤーアワーズ、これは面白いですね、はい、毎年年始めの1週目にアクティベートを判定ということで、はい、年始めの1週目、
そうですね、これ日本だとちょうどニューイヤーパーティーの時期になるんで、
はい、
その時に移動するといいんじゃないですかね、
う
ん、これね。
そうですね、はい、ということでね、あの、はい、いろんな楽しみ方がありそうで、
はい、
面白いですね。これあのぜひ、ちょっと今のところ英語のサイトだけかな、これ。
はい、また日本語は立ち上がってなくて、
はい、あのまあそのうちいろいろと出てくるような気しますんでね。ちょっとここあのポターのね、ホームページ見ていただいたら、ね、いろんな載ってると思います、
ね。そうですね。パークスオンジエアで出てきますので。
はい、そうですね。
あのポターだけだと全く別のことが出てくるので、うん、パークスオンジエアで検索してください。
そうですね。はい。もうちょっとしたからですね。ポターが有名になれば。
そうですね。
ということですね。はい。はい、からこのアワードなんですけどね。はい、基本的には自動的に発行されるそうです。
はい。
はい。でまあ、一部あのマニュアルの申請が必要なことがあるそうなんですけども、多分ネットかなんかで自動的に、
そうですね、システムが自動的に集計していて、アワード達成しましたって、はい、あの EKSL とかでもほとんどそういう感じですよね、
そうですよね、はい、まあ、そういう意味じゃ割となんていうかな、手間を、発行する方としての手間を省いて、
はい、
で申請する方も非常に簡単にできる、
そうですね、よく考えてます
ね。よく考えてますね。はい。はい、で、これ、外に関心があってね、移動運用したい、でも山登りはちょっとねという方ね、
はい、
なかなかいい、
そうなんですよ。
もんじゃないかな。
車で行きますし、で山登りってやっぱりちょっとこう構えた感じがあるんですけど ね、ちょっと大変なんですけど、
はい、
この場合、近くの公園なんでね、
うん、
家族で皆さんで行って、家族ね、子供たち遊んでるときにちょっと運用するとかね。
そうですね。
できますんでね、
う
ん、
なるほど、なるほど、はい、ということでございます、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はねお便りご紹介したいと思います。
はい、
JR6INO 富士さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もエイプリルフルが来ました。30年、いやもっと前ですということでね、C 級紙だったか JR ニュースか覚えていませんが、4月号に上級ハムに2桁のコールサインを割り当てることが決定という記事がありました。
はい、
その頃電話級しか持っていなかった私はその記事を見て本気で上級を目指そうと思ったことがありました。そんな話をしているとあるローカルキャラが、それエイプリルフールのジョークじゃないのと言われまして、嘘と気がついてやられたと思いましたと
信じちゃったんだ、
うん、まあ、冷静に考えると確かにおかしいですよね。
はい、
2桁だとそんなに多く割り当てられないし、今3桁コールで上級免許の人はどうなるのかとかね、はい、実現性ないってことすぐに気がつくでしょうが、はい、見事に騙されましたと。
はい、
今だと出版社に苦情が来るかもしれませんねということでね、はい、今年も新年度が始まりました。コロナの収束の気配はなかなかありませんが、今年度もステイホームで無線を楽しもうと思いますということでね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうかということでね、はい、あ、そういえばあの新スプリアスの適合の期限の延長の話が、ね、はいはいはい、この前
ありましたね。
パブコメのお話出てましたけどね、うん、はい、これもまあどうなるかね、パブコメでどういうふうな意見が出てくるか、というところがね、 あのこのパブ系の中であの総務省が出てます。だいたい8割ぐらいは無線機 の、 あの新スプレス対応が終わってるらしいんですけど、その後が なんかなかなか難しいかな。うん、まあ、あれコロナというね、こういう特殊事情も含めてあると思うんですけどね。なかなか難しいですね、こういうのは。
いろいろこう気づかないところに、あ、これも旧スプリアスじゃんっていうのがいっぱいあるんでしょうね、実際ね。
かもしれないですね。まあ、そういうので、ちょっとあのパブコメの方はね、ちょっと、なんていうかな、ちょっと注目してみたいなと思いますね。
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございました。はい、ということでね、ハモのラジオではね、皆様からの、ね、お便り募集しております。どうぞ忌憚のないご意見、ご感想をね、お寄せください。今回ね、ポタということでね、お話し差し上げましたけど、何それという方いらっしゃると思うんでね、はい、ぜひぜひあのご感想とかね、こうしたらいいんじゃないのとかね、はい、ぜひぜひご意見ご感想いただけたら嬉しいです。
はい、
はい、お便りの宛先ですけれども、メールの前、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方に、ね、お送りください。あるいは、ね、ホームページにあります、メールフォームからも、ね、お送りいただけますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティスリー、はい、
セブンティスリー、さよなら。ポタポタポタポタ、
え、雨か。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。